皆さんおはようございます。今日も皆様と共にディボーションが分かち合えることを心から感謝いたします。今日の箇所はこのパウロの一行がテサロニケに行きます。そこの街道にとどまり3週間、まあ3つの安息日と語っていますから、3週間彼は街道で教えました。しかし信じる人もいれば、それに反発する人もいて、そして迫害に遭い、ベレアへと渡っていきます。またベレアでも彼は福音を語ります。その中でも本当にこの救われる人がまた起こされていきますが、テサロニケから妬みを持った人たちがまた追いかけてきて迫害します。そこでまた次の地へと向かっていきます。今日はそこから神様の御声を共に聞いていきたいと思います。
使徒の働き17章1節から15節。彼らはアムピポリスとアポロニアを通ってテサロニケへ行った。そこにはユダヤ人の街道があった。パウロはいつもしているように街道に入って行って、3つの安息日にわたり聖書に基づいて彼らと論じた。そしてキリストは苦しみを受け、死者の中からよみがえらなければならないことを説明し、また論証して、私があなた方に伝えているこのイエスこそキリストなのですと言った。彼らのうちの幾人かはよく分かってパウロとシラスに従った。また他に神を敬うギリシア人が大勢おり、貴婦人たちも少なくなかった。ところが妬みに駆られたユダヤ人は町のならず者を駆り集め、暴動を起こして町を騒がせ、またヤソンの家を襲い、二人を人々の前に引き出そうとして探した。兄弟たちはすぐさま夜のうちにパウロとシラスをベレアへ送り出した。二人はそこに着くとユダヤ人の街道に入っていった。ここのユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも良い人たちで、非常に熱心に御言葉を聞き、果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べた。そのため彼らのうちの多くの者が信仰に入った。その中にはギリシアの貴婦人や男子も少なくなかった。ところがテサロニケのユダヤ人たちはパウロがベレアでも神の言葉を伝えていることを知り、ここにもやってきて群衆を先導して騒ぎを起こした。そこで兄弟たちは直ちにパウロを送り出して海辺まで行かせたが、シラスとテモテはベレアに踏みとどまった。
このパウロの一行がテサロニケに行った時に救われる人も起こされました。しかしこのユダヤ人がこのパウロを迫害しました。なんとこの敵ではなくほぼ味方にいる、街道で教えました、その街道にいる人たちに妬みが起こって、そして彼らはパウロを迫害していきます。その町のならず者を集めて彼らを迫害し、また彼らが泊まっているこのヤソンの家に留まっていました。そしてそのヤソンやそこにいた人たちを捕らえて、パウロたちを捕まえようとしました。さらにこのベレアへ流れていったこのパウロたちの一行をさらに追いかけます。彼らの本当にこの妬みというのはものすごい力がありました。私たちも同じように私たちの心を調べたいと思います。この妬む思いにとらわれてしまうと、私たちは本当にこの大切なものを壊してしまったり、大切なものが見えなくなってしまいます。このユダヤ人たちもその街道にいる人たちですから、いわばそこで御言葉を聞いて本当にこの福音を受け入れるならば、神様の本当に素晴らしい永遠の命をいただいて、本当の神を知って進むことができた人たちです。しかし彼らは心を開いてパウロの語る言葉を受け入れるどころか、彼らに人気が集まる、それに対して妬みを持ってしまったのです。私たちの心にも妬む思い、人と比べて、羨ましがったり、またこの成功している人たちを見て、応援するのではなくて、 また心を開いて耳を傾けるのではなくて、この妬み、これらによって自分の心の目も閉ざされてしまって、大切なものが受け取れなくなってしまう。逆に攻撃するものになってしまったり、破壊してしまうものになってしまいます。私たちの心もよく吟味していかなければなりません。この妬む思いがないか、人と比べて羨ましがったりする思いが心にないか、今日確認したいと思います。これは本当に恐ろしい力です。自分の本来味方にするべきもの、また本当にこの大切な福音をもめちゃくちゃにしてしまいました。私たちの心をいつもチェックしていきたいと思います。このユダヤ人たちだけに限ったことではなくて、私たちの心にも起こりうることです。今日神様の前にへり下って、自分の心がどういう方向に向いているかを確認したいと思います。二つ目は、このパウロの一行が本当にこの諦めずに進んでいったことは素晴らしいと思います。テサロニケに行って救われる人を殺されました。しかし同時にものすごい迫害、イエスという別の王を応援している、語っている、社会的には本当にこの悪のようにレッテルを貼られて追い詰められます。しかし彼らはそこで失敗だ、自分はもうダメだ、脱落者だ、いや自分が持ってたもの、自分がやってたものはダメだったんだというのではなくて、彼らはまた導かれて、ヤソンの方に逃げていきます。しかしそこでもまた語ります。彼らに与えられたビジョンを彼らは常に行っていきました。そこでも迫害にあってまた出ていきます。そしてまた福音を伝えていくんです。この諦めない思い、一度や二度の失敗と思えるようなこともめげずにさらに進んでいく、その思い、私たちのうちにも同じ聖霊が働いて同じように進んでいくものになりたいと思います。失敗のように見えても、逃げていくように見えても、そこでまたさらに開かれる道を見つけて、自分に与えられたビジョンを進んでいきたいと思います。聖霊様に諦めない力をいただきましょう。三つ目は、このヤソンの人たちは毎日御言葉を読んだ、調べたと書かれています。そして本当にこの救われる人たちがどんどん起こされていった。彼らは御言葉を調べる、御言葉を読み、語られた御言葉を聞いて、語られた御言葉を読み調べていきました。熱心に求めていきました。その中で彼らは自分のものとして体験することができました。私たちもこの夏、いろんなキャンプや教会の催し物、聖会などに出るかもしれません。また一人でこの祈り、御言葉を求めるかもしれません。そんな中で本当にこの御言葉をよく読んで、常に御言葉を握りしめて自分のものにしたいと思います。自分の身でその御言葉をしっかりと握り体験したいと思います。そうすることによって、この御言葉は私たちのうちに大きく生きて力となっていきます。神様をさらに知ることになるでしょう。今日はこの3つを覚えて歩みたいと思います。妬む思いがないだろうか、また諦めない力を神様から与えていただきましょう。そして御言葉を握って、聞いた御言葉を握って体験し、自分のものとしていきましょう。お祈りします。ハレルヤ、神様、この御言葉を感謝いたします。私たちはつい人と比べてしまったり、自分にないものをねだってしまったりして、人を妬んでしまったりします。神様、どうか私たちのうちにこの妬む思いがあるならば、あなたがはっきりと示してくださって、あなたが私たちに高価で例え、あなたの目を私たちが意識することができますように、妬む思いで間違った行動に出ることがないように、神様どうか守ってください。 また本当にこのパウロたちが諦めなかったように、何度失敗したように見えても失敗ではなく前進していくことができますように、聖霊様一人一人の上に豊かに臨んでくださって、その力を、諦めない力、立ち上がる力を与えてくださいますように、御言葉を本当に体験することができますように、自分のものとすることができるように、神様どうか助けてください。聖霊様が今日も豊かに臨んでくださって、この TV を見ておられる一人一人の生活の中に、あなたの生きた印を表してくださいますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に、主よ共にいてください。主を知らない民に、主よ恵みをください。変わらない愛の
男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。